何かしらの被害があったんじゃないかと思うんですが、教会の上の駐車場の看板が壊れてしまいまして、もともとだいぶ木の枠のあたりは朽ちかけておって、看板屋さんにそろそろ作り替えたらいいんじゃないかと言われておりましたので、最後の望みを絶たれたという感じで、あれはしょうがなかったんですけども、実はここにちょっと見えておりますこの欅の木がですね、倒れそうになっちゃったんです。で、最初はこう枝が揺れてたんですけども、そのうち根っこからですか、幹全体がこう揺れ始めまして、それではこれは倒れたら、こちらのお家の方にね倒れたらいけないということで、急遽この土砂降りと風の中でノコギリを持ち出しまして、枝を太いのを何本か切り落として、それでもダメなのでロープで、何箇所かくくりつけてですね、でただやってる最中も風がビュービュー吹くもんですから、それをこの手で必死にこう抱えてですね、それで祈りながらこうなんとか祝えて、でもあまりちょっとそれはうちで女房と子供たちが見ててですね、これは私が危険にさらされちゃいけないということで、もういいから早く家に入ってくれと言われてですね、であとはずっと窓から見てたんですけども、やっぱり雨がこれまでも続いてましたので、こう下の地面が柔らかくなってたんですね。で幹の周りのあたりがこうくぼんでですね、こう水がガーッとこう入ってしまって、だから何でもない時は別にこういう形でもね何でもないんですけども、やっぱりあれだけのこう雨と風だったもんですから、木が本当にもうギリギリのところでなんとか持ちこたえまして、ただこのままで危ないので少し上の方を切ろうかなと思ってますけれども、危うく新聞の記事になるところ、牧師が欅を守ろうとして木に刺さって死んだとかですね、そういうようなその寸前まで行きましたけども、守られまして感謝いたします。その時にやはり一番思ったのは地面ですね、木が植わってるこの地面で、あちらの玄関の方の欅はびくともしなかったんです。見てましたけども、枝はかなり揺れましたけど幹が揺れるということはほとんどなかったですね。であちらの方はむしろ地面は浅いんですけれども、この周りにさつきが植わってましてですね、さつきの根がやはりかなり深く生えてるんじゃないかと思うんですね。そのために、少々雨が降ってもこの地面がズブズブになるということがなかったんじゃないかと思うんですけども、やっぱり土台は大切だなということで、今日はその土台の話を、無理やりちょっとこじつけたようなことなんですけども、お話ししたいと思います。マタイによる福音書の16章の13節から19節を開きいただきたいと思います。今日のタイトルはこの岩の上にということですが、先週から教会についてのお話をしておりまして、今日はその教会の土台ということのお話をしたいと思います。マタイの福音書の16章の13節から19節をお読みいたします。さてピリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは 人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。これはマタイによる福音書の後半に近いところに書かれている出来事でありますが、イエスがある時弟子たちに、人々は自分のことを誰だと言っているかとお尋ねになりました。弟子たちはバプテスマのヨハネだとか、あるいは旧約聖書の預言者エリアやエレミアの再来ではないかと言っておりますと、こういうふうに答えました。そうするともう一度イエスは、ではあなたは、あなた方は私を誰だと言いますか、思いますかと聞き返されました。すると弟子のリーダー格でありましたシモンが、あなたは生ける神の御子キリストですと答えました。イエスはそれに対してそのように答えたシモンに、あなたは幸いであると言われました。そしてそのことを示したのは、人間ではなく天にいる私の父なる神だとおっしゃいまして、それに続いて、では私もあなたに言います、あなたはペテロですとまずおっしゃいました。彼の名前はシモンという名前でありました。バルヨナシモンというのが彼の正式な名前でありまして、まあ、正式な名前といいますか、ユダヤ人にはこの当時名字はありませんでしたね。彼の名前はシモンという名前であったわけです。バルヨナというのはヨナの息子ということですが、そのシモンに対してイエス様は、あなたをペテロと呼ぼうと言われた。でペテロというのはご存じのように岩という意味ですね。あなたは今日から私はあなたを岩ちゃんと呼ばせてもらうよと。岩ちゃんってなんかお岩さんみたいな。この間も飛行機の中でいつも落語を聞いてるんですけども、機内放送みたいなの でちょうど四ツ谷怪談をやって、お岩さん の四ツ谷怪談の話を聞いててですね、でこのちょうどこの16章のあたりのことを考えていたので、あ、日本でこのペテロっていうのは岩ちゃんっていう名前なんだなと思いました。で、まあ、岩ちゃんとしても私会ったことないんですけれども、岩尾さんという人に会ったことあります。クリスチャンの人ですけどね、岩尾さんという人に、佐藤岩尾という人なんですけどね、イエス様はシモンにあだ名をつけられた。ペテロ、イエス様はあだ名つけるのうまいんですね。ヨハネとヤコブにはボアネルゲ、雷の子、ライちゃんというあだ名をつける、ペテロにはガンちゃんというあだ名をつけたわけなんです。でもご存知のようにこのシモンっていう人は岩ちゃんとかガンちゃんとか呼ばれるような、そういうこの意志の強い人じゃないんですね。年は取ってたけれども、すぐになんか調子に乗るタイプの人で、で最後の最後で十字架の時にイエス様を裏切ったりなんかして、どっちかっていうと意志の弱い、岩ちゃんとかガンちゃんとかっていうよりも、豆腐とかこんにゃくとかですね、ガンモとかなんかそういう類のふにゃふにゃっとしたような人だったんですけれども、イエス様はこの時彼に、今日から君はガンちゃんだ、岩だ、こう言われた。それはなぜかというと、彼の性格が頑強であるとか、いうことではなくて、彼の告白、そこに彼が岩となる将来を見抜かれた。ペテロはイエスを生ける神の御子キリストだと告白した。そのように告白した彼に対して、あなたは今日から岩だ、決して揺らぐことのない、あなたは岩だ、いや岩のようになると言われた。でその通り、 彼はイエス様と共におりましたときには、シモンというのはですね、足という意味だそうです。まあ、これはいろんな説がありますが、そういう意味だと書いてある本が多いんですけれども、この風に揺られてこのふわふわする足ですね。で、彼はイエス様はこの時に岩とペテロと言われて、でその通りにイエス様がいる時には足みたいにフラフラしてたんですけれども、やがて教会の中心的な人物となって、そして、最後はネロ帝の時に殉教したんですね。強い意志で彼は教会を導き、教会を立て上げ、そして最後に彼は殉教するんです。まさにこの岩のような人物になってですね、彼のことをその後おそらくシモンと呼ぶ人はなかったと思いますね。まさにペテロというふうにふさわしい人物となっていた。でもそれは彼がイエスを神の子キリストだと告白したことによるんですね。だから逆に言えば、イエスを神の子キリストと告白することができれば、イエスを救い主として信じる者はたとえどんなに意志薄弱な人であっても、軽薄な人であっても、弱い人であっても、岩のように神は強いその心を意志を与えられるという意味もあるのではないかと思います。そしてそれに続いてイエスは、私はこの岩の上に私の教会を建てますと言われました。で、この岩というのはペテロ自身のことであるとか、あるいはペテロの告白のことであるとか、こういろいろ言われておりますけれども、まあ、ローマカトリックではこの岩というのをペテロ自身というふうに理解して、ペテロの後継者であるローマの教会の牧師が教会の中心に座っております。まあ、今でもローマ法王というのはこのペテロの後継者なんですね。でも、まあこの原文は、この岩という言葉は中性名詞を使って、中性名詞ということは特定の人物を指している言葉ではないんですね。で、これはじゃあペテロの信仰告白だけ表しているかというと、どうもそうじゃないと思いますね。ペテロ自身と、そして彼の告白と、両方指していると思います。人物のないところに教会立たないですから。しかしペテロという特定の人物だけではなくて、彼がイエスを生ける神の御子キリストですと告白した、その信仰ですね、その信仰の上に私は私の教会を建てると言われたんです。で、この教会という言葉は新約聖書ではここで初めて出てくる、まあ、旧約聖書を通しても初めて出てくるんですが、旧約聖書の中ではその同じ言葉が、同じ意味の言葉がたくさん使われています。です。ただそれは旧約聖書では教会と訳されずに集会と訳されています。集いとか集まりとか集会とか群衆とかいうふうに、訳されています。もともとこれは何かの目的のために集められた人のことです。礼拝のために集まられた民であるとか、戦いのために集められた民であるとか、何か目的を持って人が集められたその集まりのことを教会と、教会というまあ訳して言葉に旧約聖書では使われているんです。イエス様はここでその将来生まれてくるですね、教会というものを意識されたというよりも、むしろ何かの目的のために人が集められていく、その人がの集まりというものを意識して語られたように思います。イエスを神の子キリストであると信じる信仰のもとに人々を集めて、そして建て上げると言われたんですね。建てると言われた、建築すると。ただ寄せ集めるというんじゃなくて、建物のようにこれを組み上げていくとおっしゃったんです。建てる、建て上げていく。で、この教会というものは、つまりここでイエスを生ける神の子、神の御子キリストと信じる信仰を土台として成り立っているということが分かるんです。人の集まりというものはいろんな種類があります。これは先週もお話しいたしましたけれども、それぞれ何か目的を持ったり、因縁があったり、つながりがあったりして、この集まっているものでありますけれども、教会の集まり集団のその原因、結束はイエスを神の御子キリストと信じる信仰であります。個人の信仰ですね、個々人の信仰がこの教会を結びつけています。だから一人一人のつながりじゃないんです。それぞれがイエスと結びついている、それぞれがイエスを信じる信仰。ちょうど言ってみればですね、自転車のタイヤみたいなものです。自転車のハブ あのスポークがありますね、こうでその周りにタイヤがありますけれども、あの一本一本が私たちクリスチャンのイエスを信じる人だと考えていただいたらいいです。あの一本一本は横のつながりはないですね、全然バラバラですよね。スポークっていうのはバラバラなんです。だけれども全部あれが同じ中心のハブにつながっているので車輪を形成している。で教会ってのはそういうものです。それぞれが一人一人がイエス・キリストにつながっている、そのつながりが教会です。ですからこうしても私たちは縁あってこの御嶽の教会に一緒に出ておりますけれども、所属しております、同じ教会に、ありますけれども、本来私たちはイエス様との結びつきなんですね。でその結果として同じ教会に所属すると、でたまたまその教会でお友達になったりお知り合いになったりして横のつながりが後から生まれてきます。これは副産物です。あくまでもこれはキリストに私たち一人一人が結びついているということは教会の大原則です。じゃあその教会来て誰とも話さなくていいかというとそういうことじゃないんですけれども、仮にそうであってもいいんですね。一人一人がイエス様にしっかり結びついているということが教会の大前提です。さらに言うならば、まあ、教会に来てですね、どうもあの人は気に入らないとか、あの教会のなんかシステムが嫌だとか、私はあの人とどうも馬が合わないとかですね、そういうことがこう生まれてくるわけです。あれあそこの教会の牧師はいつ行っても短パンでサンダル履きで、あの T シャツだとかですね、あのどうもあのなんかふざけたような態度は気に入らないとかですね、なんかそういうこの横のつながりでつまずいたりということがあるんですね、教会っていうのは。でもそれはその本来は教会にはそういうものはですね、まあ生まれてきてもしょうがないんですけれども、それが教会の結びつきの中心になるとそういうことでつまずいたり分裂したりするわけです。あくまでも私たちはイエス様とギュッと結びついてればいいんです。気に入らない人がいたりなんかしてもですね、でも私たちはイエス様に一人ずつつながってるわけですから、それはまたイエス様によってそういう問題も解決していただければいい。常にキリストを中心として私たちは結びついている関係、これが教会。教会の場合はキリストを信じる信仰です。それがね、他の集団とは明らかに違うところなんです。利害関係もないんです。大体あの集団というかグループというのはですね、お金が媒介になってるんですね、あの利害関係、まあ、家族っていうのは血縁関係なんですけども、これほど利害関係が絡んでるグループはないです ね。やっぱりお父ちゃんが働いて稼いできた金で、お母ちゃんはご飯を作って、で子供はこんな親父やおふくろの顔を見たくない、もう早く家飛び出したいと思うんだけれども、ここで家飛び出しちゃうともう学校行けないし、そこまで生活力は俺にはないから、まあ、母ちゃんと父ちゃんに時々おべっか言ってくっついてやろうかなって言ってですね、利害関係で結びついていて、もう自分で働くようになってですね、自分の家庭を持つともう親父もおふくろの顔も見たくなくなってですね、勝手に自分のグループを作っちゃう。みんなそういうわけじゃないですけどね、金の切れ目は縁の切れ目ってことあるじゃないですかね、せちがらい世の中ですから。で血縁であってもね、血縁であってもそのいつか壊れたり切れたりする関係なんですよ。会社なんてのはもう完全な利害関係でしょ、ね、一緒にとにかく金儲けしようっていうグループですから、あれが一緒に金儲けしようっていうグループじゃなかったらどうなりますか、ね、互いに仲良くなるグループだったりなんかしたら絶対うまくいきません ね。とにかく1円でも稼ごうという団体だから、その目的のもとに成り立ってるわけです。必ず何かですね、利害的なそのお金の関係とかあるんですが、教会にはないんです。いや、会っちゃいけないんです。絶対に会ってはならないですね。教会に行くと儲かるとか、それだともう終わりですね。教会の存在理由なくなっちゃう。まあ一時ですね、あの70年代ぐらいアメリカの教会でね、そういうそのことを言い出す人がいてね、多くの人を集めたんです。教会に行くと金が儲かる、成功する、事業に成功するとかですね。稼げるとか、いいことがあるとか。教会がお金の奴隷になってしまったらですね、もう教会としての存在価値はないですね。 教会はイエス・キリストを信じるということの目的のためにだけ存在しなきゃいけない。それ以外の目的のために存在してはいけないんです。イエス様はそうおっしゃったんです。私はあなたのペテロのその信仰の上に教会を建てるという。じゃあイエス、そのペテロの告白の中身をもう一度見てみたいと思うんですけれども、16節のシモン・ペテロが答えていった、あなたは生ける神の御子キリストです。この生ける神の御子キリストっていうのは、生けると神のと御子とキリストと4つ言葉があるんですね。さらさらっとこう流すと一つの文章のようですけれども、生けるというのは神のにかかります。生ける神です。御子キリストまでだから生きているのは神様にかかるんですね。まあ、キリストまでかけても間違いじゃないんですけれども、まあ、生ける神様で、ペテロはシモンはですねユダヤ人ですから、彼はここで生ける神と告白しているのは、聖書に書いてある旧約聖書のこの天地創造の神様のことを意味しています。でもこれはユダヤ人であったペテロにとっては当然のことなんですけれども、そうでない唯一神官を持っていない国々の人たちにとって、特に私たちの日本人にとっては、まずここが大きなネックですね。生ける神、唯一の神で、唯一のと言っておりますけれども、これはギリシャ語ではですね、この原文ではザ・ガッドなんですね。神々ではない、生ける神々ではなくて、生ける唯一の神、そうまずペテロは言った。日本人はこれを信じることがまず難しいです。これを信じることができればあとは割と簡単なんですけれども、神様ってどうしても複数なんですよね。なぜそのじゃあ神々とか神様を複数にするかというと、これは神との対決を防ぐため。一対一になるとですね、私たちは対決せざるを得ない。一対一になると自分の態度をはっきりしなきゃいけないんです。夫婦関係ってのはそうですね、一対一ですから自分の態度をはっきりさせなきゃいけない。一対他の場合どうであるかというと、自分の態度をはっきりさせる必要がないんです。自分はこう思う、こう信じる、このために生きていくということをはっきりさせなくても、一対他であったら困らないんですね。でも一対一になったら、自分はどういう考えであるか、どういう価値観であるかということをはっきりさせないと、その人との関係が成り立たないんです。これは神に対しても言えることで、日本人というのは神様をたくさん信じる、信じているというよりもはべらせてですね、自分の目的のために使うわけです。神々でも対決しないんですよ。絶対その自分の目的のために神を使うけれども、神と対決して自分自身をさらけ出すことはないんです。神と対決すると私たちは自分自身をさらけ出すしかないんですよ。自分がどれだけ醜いか、罪を犯してきたか、自分がどんなことを考えているか、向き合うんですからね、向き合うんですから。だから人間関係って、なんか夫婦関係で一番難しいんですね。お互い向き合ってるから全部仲が分かっちゃってですね、神と向き合ったらもうこれは神様全部知ってるわけだから、もうこれは自分自身の醜さとかそういうものが全部さらけ出されちまう。だからたくさんはべらせておけばですね、対決する必要がないですから、気楽なんですよ。神様、別にキリスト教の神様に絞る必要どこにもないじゃないですか、ね、あの神様もいいし、この神様もいいし、それはですね、私いつも言ってますけども、自分が神様だと言ってるということなんです。自分が神だと、私が神だ、私がオンリーザ・ガッドで、あとは神じゃない、あとは奴隷だと、あとはもう何でも私の都合のいい時に都合のいいものを、ちょうど自動販売機やコンビニで買い物をするように神様を利用するんですよ。これは一番恐ろしい態度で、神様の前で一番へりくだって、私たちは反省しなきゃいけない態度なんです。日本人にとってはこれが大きな問題です。だけれども、そこを乗り越えていかないければ私たちの本当の信仰は生まれないんですね。イエス・キリストも信じるという宗教は、ね、いくらでもあります。イエス・キリストも信じる、ね、イエス・キリストも立派な人だったとか、立派な神様だとかいうのは、ね、いくらでもあるんですよ。 そういった方が日本で受けがいいんです。借金をひとまとめにするのと同じようにですね、もううちの宗教は全部ひとまとめで信じてますなんてよく新聞に出てるでしょ、広告にね、ぶち抜きの広告、全国の広告出したら何百万何千万もかかるんだけど、よう儲かるなと思って見てるんですけど、キリスト教は神は唯一だと、そしてその神と対決せえというんですよ。その神の前に私たちはいずれ立たなければならないんだから、生きている間に対決しなさい、対峙しなさい、その神の前に自らをさらけ出しなさい、こう言っているわけです。2番目に生ける神の御子って言ってるんですね。イエスは神の子である。でこれがまた次に難しいところなんですね。神は唯一であると言いながらイエスは神の子であるということになると、お父さんの神様と子供の神様がいて、神様2人じゃないかということ、こんなこと言わないでくれよって言いたくなるようなとこなんですけれども、そう言われたんですね。でキリスト教では長い歴史の中でこれを三位一体という考え方で説明しようとしてきました。父と子と聖霊なる神も含めてその三位一体ですね、三つの神様があるというけれども実は一体で一人の神様だ。でもこれも突き詰めて考えていくとあくまでも単なる説明に過ぎないです。真理をきちっと言い当てているわけではないんです。で僕はこれはあえてですね、その論理的に人間の分かるように説明するべきことではないと思います。神様のことですからね、分からなくていいんですよ。論理的には神は唯一であると言いながら父なる神と子なる神があるということはおかしいけれども、でも神ご自身がそう自分のことを言ってらっしゃるんだから、それを信じるというのが信仰なんですよ。だから神は信じるものであって論理で説明するものじゃないんです。開き直ってるような感じですけど、事実そうなんです。最後にイエスは生ける神の御子キリストである、キリストである、これがね重要なところですね。救い主である、唯一のですよ、ザ・クライストですから、唯一の救い主である。何から救うのか、何から救うんでしょう、イエスは何から救うんでしょうか、何から救うんでしょうか、私たちを何から救ってくださる方でしょうか。全てのものから救ってください。罪から救ってくださるのももちろん、死から救ってくださるのももちろんです。病から救ってくださるの、イエス・キリストは私たちを全てのものから救ってくださるんです。聖書は私たちが罪の奴隷であり、死の奴隷であり、また金の奴隷であり、欲望の奴隷であり、あらゆるものの奴隷となって縛り付けられていると教えています。そこから解放してくださる唯一のザ・キリスト、唯一の救い主はイエスである。そうペテロは告白した。皆さんが今何か困っているものがあるでしょうか。何か救いを必要としているものがあるでしょうか。助けてほしいと思うことがあるでしょうか。その救いはどこにあるか。イエスにあるんです。イエス・キリストにある。イエス様が救えない問題は何一つありません。ザ・キリストですから、正真正銘のという意味ですよ。イエス様に救えないものはないんです。それがキリスト教の信仰なんです。うちの会社の傾きかけているのをイエス様が救ってくださるかな、お祈りしてみてください。倒産すると思います。でもイエス様はあなたをお捨てにならないんです。神は私たちが考えているその願いとか思いとかはるかに勝ってですね、私たち一人一人を救ってくださる方なんです。お見捨てにならない方なんです。私たちが神を捨てない限り、神は決して私たちを捨てないんです。救ってくださるんです。救い主キリストです。この信仰の上に教会は立っている、ね、この信仰の上に私たち一人一人はイエスを生ける神の子キリストであると信じているならば、その土台の上に教会は立っている。でこの土台は、そしてこの教会は18節にあるようにハデスの門もそれには打ち勝てません。ハデス、 ハデスというのは地獄のことです。死のことです。教会は死の力にも負けない。教会を打ち負かすものは何一つない。教会は誕生してから2000年間多くの戦いを経験してきました。あの最初の300年間は迫害でした。ペテロもそうですし、パウロもそうですし、何千人何万人という人々が殉教していきました。そしてその殉教は日本でも起こりました。でも教会はくじけませんでした。20世紀の教会に対しての一番大きな敵はイデオロギーでした。共産主義でした。共産主義は教会を撲滅しようとしました。しかし今どうでしょう。そして今多くの人が救われている、神様に帰ってきた、来ているんですね。最後の戦いは富との戦いです。教会に対する戦いは富との戦いです。今豊かな国であればあるほど、特にヨーロッパは教会はありますし、みんな戸籍上はクリスチャンだと言ってるんですけれども、信仰を失っています。最後の戦いは富との戦い。でも教会は富との戦いにも勝利すると思います。そして一番大きな力である、それは死の力もそれに打ち勝たない。なぜでしょう。私たちの信じている救い主キリストは死に打ち勝たれた方だからです。教会につながっている限り、私たちは何も恐れる必要はないんです。政治の力も金の力も死の力でもさえ教会を滅ぼすことはできないんです。やれるならやってみろと、来るなら来いと、やってやろうじゃない、滅ぼせるものは滅ぼしてみる。教会は決して滅びない。死の力もそれに打ち勝たないんです。19節に、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれていますと、イエス様はペテロにおっしゃいました。天の御国の鍵を教会にお預けになった。これは大きな責任なんですよ。大きな責任なんです。教会が門を閉じたら神の国に入れなくなっちゃうんです。教会が門を開けて、大きく開けて、天の御国の入り口を大きく開ければ、多くの人は天の御国に入ることができるんです。これは教会に与えられた権威ではなく、むしろ責任なんです。私たちの教会を通して一人でも多くの人が天の国に入ることができるように、この門戸を大きく開けておかなければならないです。狭い門から入りなさいってイエス様おっしゃったから、教会の門はできるだけ狭くて見えにくくて入りにくいようにしておいた方がいいんじゃないかなんて、そんなバカなことは考えないでください。それでなくても敷居が高いところなんですか、教会っていうのはね。日本ではもう敷居が高いですよ。世界記録ぐらいの棒高跳びで飛ばないと入れないようなんですね。本当に敷居の高いところです。敷居を低くしたら、でも私たちの教会はこの街道を建てるときに土足にしたんですね。で、最近教会建ててるところなんかね、土足にしようと思って建てるんですけど、みんな挫折しちゃうんですよ。どうしても靴を脱ぎたいんです。で、入り口でスリッパに履き替えて、行くとなんか居心地がいいんですね。それは教会の人にとってそれは居心地がいいんです。やっぱり日本人は靴脱いで座るとくつろげるんですね。でも私たちの教会はそれをしなかった。なぜかというと、ここにすでに集っている人に居心地のいい場所であってほしいと思うけれども、それ以上に誰でもこの教会に来てほしいからなんです。誰でもこの教会の入り口を入って、この群れに中に入って、そこでイエス様を信じて救われてほしいからという意味で靴を脱がない。できれば門はずっと開けときたいぐらいですね。教会専用の泥棒がいるので夜は鍵かけてますけれども、こう新しいのになってから泥棒が入ったような形跡は今のところないですねと思いますけど、古い階段の時はよく入られました。本当にしょっちゅう電話の お金なんか盗まれたりですね、ビデオがなくなったり、あれがなくなったり、これがなくなったり、しょっちゅうしましたけども、全然屈しなかったですね。鍵をかけようともしませんでした。ただ怠慢だったというわけじゃなくてですね、やっぱ教会というところは天の御国の鍵ですからね、天の御国の入り口だから、だからここは何としてでも多くの人に入ってきてもらえる場所にならなければならない。そしてそこでイエスは生ける神の御子キリストであると信じて、キリストの教会に属すると。そうなれば私たちは何も恐れることない、死も恐れる必要ない、貧しさも病も何一つ恐れる必要がない。なぜならば私たちは天の御国の入り口にを入ったからです。天の御国に私たちは入っているんです。教会というのは天の御国に入る前の待合室じゃないんです。ここは天の御国に入っているんです。もうここはイエス様の土台の、イエスを信じる信仰の土台の上に成り立って、何者もこれを打ち壊すことができない強いグループなんですね。人間には所属の欲求というのがあるそうです。どっかに所属しているという、これはものすごく強い欲求だそうですね。クラブ活動であるとか、老人クラブであるとか、なんか学校であるとか、会社であるとかね、家族もそうですよ。だから家族で自分は自分は家族の一員じゃないと思ったらもう辛いですよね。私はもう自分の家族に愛されてないとか思うと人間にとって一番辛いんですけれども、どこかに所属してるっていうことは人間にとって一番大きな安心になるそうですね。私たちはいろんなものに所属してますけども、なんといってもこの教会に属してる。で、教会に属してるっていうのは、これは自分が信仰を持ってる、イエス・キリストをキリストと信じていればいいんです。誰が何と言われようと、あんたはどう見てもクリスチャンに見えないと言われても、私はイエス・キリストを信じてると言えばそれで OK なんです。こんないいことはないですよ。規則もないんです、イエス・キリストを信じてると。他のグループは団体は規則がある、ね、あれを守りなさい、これも守りなさい、そうでなければあなたはこのグループに所属できませんって言うんですが、教会はそれがない。感謝のことです。この一番強固な土台の上に私たちは立っている、ここに組み上げられている、そのことを覚えて感謝したいと思います。あなたは生ける神の御子キリストです。お祈りをいたしましょう。天のお父様、先週は大きな台風が襲いました。また台湾では大きな地震が起こって多くの方が命を落とされました。私たちのこの世界は非常に脆いものである。いつ崩れ去るか、いつ亡くなるか、いつ失うかわからない、本当に脆い弱いものであります。私たちのお金もまた関係も脆いものです。しかしイエス様、あなたを救い主として信じているこの群れは、いかなることがあっても壊れることのない、死の力もこれを打ち滅ぼすことのできないほどの強い強い絆で結ばれていることを感謝いたします。私たち一人一人は弱い存在であります。シモンです、足です。しかしイエス様、あなたはイエスをキリストと信じる者をペテロと呼んでください、岩と呼んでくださって、私たちをその強い腕でしっかりと守ってくださることを覚えて感謝いたします。主よ、ますますこの世の中は混迷し揺れ動いてまいります。しかし私たちはその中にあって決して揺るがされることのない強い土台の上に立っておりますことを覚えて感謝いたします。どうぞ一人一人がイエス様、あなたの教会に属しているということのこの幸いをさらに覚えるものであるように、またその揺るぎない土台の上に立っていることに平安を覚えるものであるように助けてください。また願わくば私たちのこの小さな群れが その門戸を閉ざしたり狭めたりすることのないように、さらに大きく開いて、多くの方に永遠の命に至るこの道を示し提供していくことができるように助けてください。どうぞこの教会を通して、多くの方が私たちと共に永遠の命に至ることができるように助けてください。どうぞ私たちを導いてくださるようにお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。